こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、アニメのこと、はい、などなど、好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
イエーイ。
はい、第79回始まります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、
はい、
アニメの話したいんですけど、いいですか？
いいですよ。
はい。
はい。
というのもですね、はい、今、ネタ帳的に、こう、買ったものとか、うん、行ったところとか、うん、で、見たものとか、うん、マッキーノが、こう、A4 の紙にいっぱい書き出してくれてるんですけれども、うん、いかんせん、ちょっとネタがどちらかりすぎて、
うん、
うん、ライブ会ばっかり更新してると、こういうことあるから困るよね。
ね。
うん。まあ、その中でも、今、話題性が高いもの、うん、というと、やっぱり、放送が終わっちゃったアニメね、
はい、
になると思うんですよ、
はい、
というわけで、まあのっけからは、うん、ペルソナ4
の
アニメの話をしよう、
はい、いいよ、
うんうん、つい先日ね、はい、無事最終回を迎えまして、
はい
はい、というわけで、ここからしばらくですね、何分ぐらいまでになるかわからないんですけれども、うん、アニメペルソナ4のネタバレが盛大に含まれますので、
うん、
まだ録画してて見てないとか、ゲームやってるんだけれどもっていう方、ゲームやってるけどまだそこまで行ってない、クリアしてないっていう方はスキップしてください、
うん、
スキップボタン押してください、
うん、
はい、
まあ適当に片耳ぐらいでね、
はい、
まあまあまあまあということでね、
はい、
まあいいかな、
いいかな、
話して、まああれですよね、超足立、
うん、足立の顔芸
ね、
うん、やっぱね、アニメはいいね、
いいね、
そう、ゲームと違って、うん、そのね、顔グラフィックがさ、
うん、
数パターンしかない、
うん
うん、ゲームではないですよ。
そうそう、
ねね、動いて顔がもう、うん、もうコロコロ変わって、
そうそう、
喋って、
ね、
うん、
そうそう、ずっと長い話をね、こう突っ立ったまま聞くでなく、
そうそうそうそう、
ね、戦いながらね、ちゃんと動的にね、
そうです、
演出というものが入りますからね、
はい、
いいですよ。
素晴らしい。
うんうん、
でもこうね、全25回でしたか、
はい、
うん、まあ、2クールプラス1って感じなの。
まあそうだね、
大体1クール12回じゃないですか、
うん、
まあね、始まってみてさ、
うん、
こう途中こんなに駆け足で大丈夫なのかなってヒヤヒヤしたところもなかったとは言わないけど、
むしろ逆にここでこんな尺取るのっていうのもあったけど、
そうそうそうそうそうそう、
ね、
ね、制作スタッフの好みが非常によくわかる、
うん、
うん、
本当にね、
尺の取り方でしたけれども、うんうん、こうやって終わってみるとなかなか良かったですよね。
良かったね、
うん、うん、ほらペルソナ4ゲームってさ、うん、基本的に番長主人公喋んないじゃん、
うん
うん、選択肢で落ち着けとかさ、
うん、
それぐらいしか言わないじゃない、
うん
うん、でアニメでの音声もせっかく浪川さんなのにさ、
うん、
こう戦闘シーンのペルソナぐらいしか喋らないわけじゃん。
そうだな、
うん
うん、
もったいないよね。
もったいなかった。
うん、うん、それでゲームの進行差し支えが出るようなところは、うん、相棒ポジションのさ、うん、花村陽介が、
うん
うん、バンバン喋っちゃうわけですよ。
そうだな、
うん
うん、
ストーリーテラーみたいに、
うん
うん、ところがアニメ版ではちゃんと番長がもう喋る喋る、
うん
うん、言いたいことをね、
うん
うん、そして足立との直接対決ですよ。
そうそう、
うん、でもこれをねちゃんと番長にやらせてくれたっていう意味でアニメは本当にすごいありがたいよね、
うん、そうだね、
ゲームのファンとしては、うん、すごく気持ちのいい最終回だったと思いますよ、
うんうん、いいですな、
うんうん、あとやっぱ足立ね、
足立な、
うん、あと足立ね、うん、
まあね、足立はねファン多いからね、
うん、
瀬島さんのフォロワーのねツイートなんか見てると、
うん、
もう25話24話ですか、
はい、
1日1足立みたいなペースで見てるみたいな、
うん、
ねえ、なんであれ足立はそんなにこう人気出てるんですかね、あれ、
なんでだろうな、
うん、
なんでだろうね、
まあ、番長はさ、うん、番長とか主人公キャラたちはさ、
うん、
やっぱ自分のプレイヤーキャラクターだからさ、
うん、
感情移入するわけですけど、
うん、でもなんだろう、足立のさにじみ出る小物集って私結構好きよ。
まあ小物だよね、
うん
うん、これだけ引っ張っといてこんな小物だったなんてっていう、
うん、
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 まあそうだな、一番生々しいというか、
そうそうそう、
ね、
生々しい、うん、わかるわかる、うんうん、なんか現実離れしてないっていうかさ、
うんうん
うん、
そうだな、
うん、あとやっぱり適度に中二病だしさ、
そうだな、
うん、
そういうとこだな、
うん
うん、
それにあのなんかちょっと素朴な見た目のギャップがさ、うん、なんかいいじゃん。
そうだな、
うん、
あの美形になりきらないところが、
そうそうそうそうそうそう、うん、2枚目半くらい、
2枚目半くらいね、
うん、
ね、なんかあのこうペルソナアニメの最終回近くのさ、
うん、
画面の絵がさ、
うん、
タンブラーで流れてくる二次創作っぽくてよかったですよ。
あー、うん、なんかそれ言われてみたらそうかもね。
あの割とねペルソナ4タグで検索すると、
うん
うん、番長と足立がこうバチバチやってるような、
うんうん、
イラストが多いんですよ、
うんうん、それはだってみんな見たかったんだよ、
うん
うん、
スタッフよくわかってるな。
ね
ね、うん、
スタッフも見たかったんだよ。
だな、
うん。
とにかくスタッフの愛がね、良かったですよ。
こもってましたね。
ね、
うん、
だからかな、あの、陽介が相棒ポジションからヒロインポジションに上がってたりしたのが。
そうかもしれないね。
うん、
うんうん。いや、だってさ、あれだよ、こう、ペルソナ4では女の子キャラいっぱい出てきて、うん、ゲームやった人はそれぞれ誰を落とすか結構自由に決められるじゃない。
俺、ちえちゃん。だったよ。
あ、そうなんだ。
うん。
うん、私ナオトキュン、
わかる、わ、
うん、
かるけど、
うん、だからそれぞれ女の子キャラはそれぞれのヒロインポジションっていうのが見る人やる人の中でガッチリ決まってるから、うん、それをアニメでやっちゃったらダメなんだよ。
誰か取っちゃいかんってやつだね。
そう、アニメで公式カップリングしたらダメなの。
そうだな。
そこ行くと陽介はいいんだよ。
そうだな。
最初から相棒っていうポジションだから、
うん、ね、
うん、
そうそう。であとあれだな、もっとナナコをな、
うん、
ナナコをヒロインにしてしまえば、
うん
ね、誰も傷つかない。
そう、
うん、
むしろみんな大喜び。
可愛いナナコは誰にも渡さんですね、
うん、鋼のシスコン番長
イエーイ、うん、ね、あの格ゲーの方も一人でやってます。
はい、
はい、
やってるんだ。
やってるよ、面白いよ、
うん、なんかたまに帰ってきた時にあの今日どこまで行ったっていう話してくれるね。
まあね、
まあ置いとこう、
はい、
うん、まあ、そういう意味であのバランスの取れた非常にね、
うん、
いい作品でしたね。
でしたね、
はい、これはあれですね、今年夏発売予定という最終回のディレクターズカット、
うん、
買うしかないね。
そうだね、
うん、
26話が入ってるからね。
そう、
うん、買わなきゃ
買わなきゃ、
うん、
だってねえ、
マーガレットさんが出るんだぜ。
うん、
うん、
ねえ、マーガレットさんは出るし、
うん、
あの先の話ね。
そうだな、
うん、
出し合わせ
ほら、
出しません。もうネタバレするって言ってんじゃんかよ。
いや、そうだけどさ。
うん。
そうだけどね。
あの、出しやせ、あの、23話とか24話でもちょいちょい出てましたよ。
普通に出てるよね。
モブで。
うん。うん、
あ、いるっていう。
うん。
うん、
ちゃんと言う。
ね。そうそう、
うん。
ね。その辺がどうなるのか。
どうなんだ
ろう。1話でちゃんと描写してたからやるんだろうなと思ってたけどさ。
うん。
うん、ね。
ね。握手するとこまでやってたもんね。
そうそうそうそう。ね。
ね。
まああれですよ、ただ夏ですからね、まだ先ですよ、
うん、
それまでにあの P4G が出ますから。
そうですね、
うん、
うん、
ね、ナナコと雪だるまが救える P4G ですよ。
はあ、なんだって、
うん、ナナコと家庭菜園ができる P4G です。
はあ、たまらん、
うん、
あれでしょ、みんなで原付免許取って海に行っちゃったりするんでしょ。
そう、
スイカ割りするんですか。
多分な。
はあ、
うん、海にも行くし、うん、先頭にもバイクで駆けつけてくる。
あ、みたいだね。
ナオトキュンがバイクで駆けつけてくれるぞ。
かっこいい。
かっこいい。
なぜかユキコがカブに乗ってるのがかっこいい。カブじゃない、あれ。
ベスパじゃない。
ベスパ、ベスパ。うん。うん、カブに乗ってるのは誰だ。
カブに乗ってたのは、誰だ誰だ、
忘れた。
それ、アイカちゃんじゃないの
かな。あ、そうだ。
おい、出るのかどうか未だに告知されてないけど。
うん。
うん、
出てほしいな。
出てほしいな。
うん。
うん、
そうだそうだ。
あれはなんかあのスタッフの説明によると、あの女番長イメージらしいです。
あ、なるほど、
うん、
そうかそうか、
あの寡黙さと不思議力だ。
なるほどね、うん、確かにそれっぽいね、
うんうん、結局女番長は実現しませんでしたからね。
ね、実現してほしかったな、うん、まあでも女番長やってもさ、男キャラなんか落としがいがなさそうで、うん、
それにあとナナコとのつながりがちょっとな、うん、
やっぱりお姉ちゃんっていいじゃん、お姉ちゃんいいじゃん。
でもあれだよ、ナナコの最大の破壊力はあれだよ、一撃必殺コンボはナナコ将来お兄ちゃんと結婚するだろ。
あ、そうか、
それがないとあれで次言うんですよ。
いや、そこはさ、うん、あのお姉ちゃんお父さんと結婚してよでいいんじゃない。
あー、そっちか、
うん、
そっちか、女番長かける堂島さんか、
うん、
深いな深 いな。
ちょっと今禁断すぎたけど、
うん、
うん、
ね、
7個ぐらいの年齢だったら行ってもいいんじゃないか。
そうだな、
うん、
さんざんぱらこう俺は千里のご飯に追い続けるっていう話持ってったのにさ、
うん、
それなくない。
いやほらママはママだけど、うん、ママっていうかね お母さんはお母さんだけど、うん、お姉ちゃんはお姉ちゃんみたいな感じで、うんとかね。
とかな、
うん。まあでもほら、もともとね、女番長なんておまけみたいなもんだから。
まあね。
いいじゃないか。
まあね。
そこまで再現しなくたって。
まあね。
うん。思いっきり熱く語っちゃって、後に言うのもなんだけどさ。
うん。
まあまあ置いといて。
はい。
はい、でも女番長一回な、会ったらやってみたいよな。
まあね。
うん。
収録が大変そうだよね。
まあね、うん。声優さん誰にするんだって話だしね。
うん。並川さんも一回。
女番長
で。女番長も。
ま
あそこね、まあそれはね、置いとこう、
うん。
女番長これ以上広げてもしょうがないと思うんですけど。
そうですね。うん、実現しなかったものをあだこだ言ってもしょうがない。
文化祭のハイライトは女番長じゃなくて、直人君の水着だよ。
そうだよな、う
ん。アニメでは描いてくれたよ。
うん。
あれはやばい。
やばい。
やばかった。
うん。隠れ巨乳。
本当だよ。
うん。
ねえ。そんな感じですよ。
はい。
ね、
いや本当にいいアニメでしたね、
うん、取ってつけたように、
うん、
ね、
無理やり話をまとめたよ。
そうだね、
うん、だってこれ以上グダグダ語ってもしょうがないじゃん。
そうだな。
あとはみんなあれだよ、こう DVD とかブルーレイとか買って、
うん、
できればディレクターズ版も買って、
うん、
でさらに P4G を買えばいいんだよ。
そうそう、みんなビータ買おう。ビータ、
うん、
ね、まだ持ってないけど。
あ、まだ買ってないの。
ないじゃないですか、うち。ないでしょ。
ないね。
ないでしょ、
うん、
買ったら言うでしょ。
そうだね、
うん、
買ったらまず玄関で自慢するもんね。
でしょ、
うん、
うん、
い
はい、はい、ね、今年はもうビータも買わなきゃいけないし、 3DS も買わなきゃいけないしも
ん、ね、ああそうだね、 3DS 買わないとね。
そうだよ、うん、
世界中4、
お
あれは 3DS なんだっけ。
そうだよ、
うんうん、というわけで話題が唐突にゲームに移りますけれども、
うん、
うん、世界中の迷宮。
あ、出ますね。入ってますよ。
はい、
うん。
あれ、サブタイトルなんだっけ？
ね、伝承の巨神です。
ああ。
伝説の巨神だとまた別の番組なんだとダメです。
あ、そうなの？
違います。
へえ。
それは昔のアニメになってしまいます
ので。あ、そうなんだ。
はい。
なんか商標登録してあるのかな？
そういうわけじゃないけど。う
ん、まあ、ごっちゃになるもんな。
はい。
伝承の巨神。
伝承の巨神。
おお。
なんか、でかいロゴでも出てくるのかな？
かな？
うん。まああれですよ、世界樹の迷宮ね。
はい。
まあ知ってる人は知ってると思いますけど、ウィザードリーを現在に蘇らせたような、
うん、
ああいう、こう、3D 誕生 RPG です。
はい。マッピング。
そうそう、DS でね、地図を描く、
うん。
好きなようにキャラメイクして、
うん、
っていうね、ゲームですよ。
はい。
うん、ダンジョン1階からぶっ殺されるっていう、理不尽な難易度。
うん。
でも、世界樹4はカジュアルモードがつきましたよ。
ほう、私のようなヌルゲーマーでも安心。
そう。でもね、カジュアルモードっていうのはそのヌルゲーマーのためのものというよりは、
うん、
エンラーグ本編ノーマルモードを難しくするためのものです。
あ、そうか。
そういうことです。
そうか。
うん。プレイスタッフとしてはできるだけエグくしたいんだけど、
うん、
あんまりやるとついてこれないから、
うん、
簡単モードもあるよっていう。
あ、そうかそうか。そういう意味での救済策なのか。
そう、ノーマルモードがいつも通りでカジュアルじゃなくて、
うん、
ノーマルモードがいつもよりひどいのでカジュアルをつけたという。
そうか。
ことです。
さすがな。
アトラスだぜ。
そうだよね。
うん。
うん。
ね。
ですよね。
本当にね。
はい。
まああれですよ、世界中フォーね。今から私はもうパーティーをね、どうしようか考えてますよ。
ね、どんどんね、ジョブのキャプチャーとかね、増えてきてますからね、
うん、
今、
うん、
情報が。
うん。とりあえずまた例に3と同じく火力重視なパーティーにしようかなと。
ああ、
フォートレス知らねえっていう。
フォートレスって何？
前回で言うところのあれですよ、ファランクスみたいな。
ああ、
防御型の、
はいはいはいはい、
前衛で
ガードしてね、鎧を
がっちりね、固めて、
うん、
仲間をかばい敵の攻撃を防ぐ、
うん、
まあ大事なポジションですけど、
うん、
私世界中3の時はその職業入れずにクリアしましたからね。
入れずになんとかなるんだね。
やれる前にやる感じで。
そうか、
うん、よく死んだけどね。
うん、
死ぬ前に殺すの精神で。、うん、
やらなければやられる。
そうそう、
性格出るよね、こういうのってね。
2周目パーティーのメンツ変えたら、
うん、
その 殺す前に やられる前に殺すができなくて苦戦しました、
うん、ああいつもの性格というかいつもの戦闘スタイルが貫けなくて苦労するってやつ、ね、
そう、はいはいはい、だから多分今回も火力バンバンいきます。
なるほど、
はい、ね、ね、ファミ通に乗ってるようなあのスキル見ると、うん、なんか今回やたらと頭使いそうで、ね、
あ
ーパーンってなります。
なるほど、
うん、迷う、
ね、まあそこはね楽しみの一つですからね。
そうです、
うん、ぶっちゃけほらあのグラフィックを気に入ってさ、うん、そのジョブを使うっていうのでも全然楽しめると思うし、
そうですね、
うん、なんかいろんなパターンの組み合わせがあっただけその定石の戦法っていうのがあるはずだから、
そうそうそうそう、うん、ね、
ね、
そうそうそうそうね、やり込みたいと思いますよ、
はい、
はい、
頑張ろう
頑張ろう、
お
う、おう、
ところでさ、
はい、
3DS もしかして私の分も買わなきゃいけないかな。
DS は一家に一台だとしんどいんじゃないかな。
やっぱ一人一台来ちゃう？
あの、片方ペルソナ、片方、ね、世界中ならともかく。
うん。
うん。
う
ん。まあ。
だってセーブできないじゃん。
そうだよ。まあソフトは必ず二ついります。
ですよね。
各自買うようになります。
うん。
はい。
いや、3DS どうしようか未だに迷っててさ。
うん。でも、世界中ですよ。
買っちゃった方がいいかな。
3やり込んだじゃないですか。
やり込んだよ、
ね、
やり込んだけど私未だにクリアしてないんだよ。
あれそうなの、
うん、
え、あのその裏ボスとかじゃなくて、え、あの、
あ、ごめんごめん、あの新ルートを見てないっていう意味で、
あ、はいはいはい、
はい、うん、あれね、一応あの普通に進めてってクリアできるエンディング2つは見たんですけど、うん、新エンディング見てないんですよ。
マジですか。
マジです、う
ん、あ、まあ別にあのそんなあのこうファイナルファンタジーみたいにドラマチックなムービーが流れるわけじゃないからまあいいですけど、
いやいやいやいや、うん、そんなものは求めてないよ。 DS にそのまま求めたってしょうがないじゃない。
そうだけどさ、
うん、まあ、でもそういうんじゃなくてやっぱり気になるじゃないですか。
まあね、
うん、エンディング2つ見ただけでは解けない謎っていうのがあるからさ、
まあね、
気になるんだよ。
まあね、
うん、
うん
うん、
そうだな。
収録終わったらやろうかな。ちょっと
どうぞどうぞどうぞどうぞ。
今第3層ぐらい、3層の半ばぐらいで積んでるはずなんで。
随分先じゃないですかまだ。
いやね、第3層ってなんか熱いとこだっけ、うん、あ、じゃあ第4層までいってる、いってる、うん、
とりあえず第5層までいかないと。
分かってるよ、うん、分かってるよ、それぐらい
ね、
うん、
まだまだかかりますよ。
はい、うん、こっからが長いってやつですね。
そうそう、新エンドの条件覚えてる？
覚えてるよ。
大丈夫？
大丈夫
大丈夫
大丈夫、
うん、そうかそうか、まあ、そういう俺もあれですよ、新エンドは見たけど宇宙怪獣は倒してませんからね。
そうか、
最終ボスの、
うん、
めんどくさい、
めんどくさそう
な、めんどくさいっていう、うん、っていうね、
はい、
はい、
まあ置いといて
ね、
はい、
そんな感じでね、世界中の名曲欲しいなっていう話でしたよ。
はい、
うん、ね、
あれいつ頃発売だっけ。
7月です。
7月か、
はい、
7月、
はい、
覚えとこう、
覚えておきましょう、
はい、
はい、ね、多分ペルソナがいい感じに終わりかけた頃に買うんじゃないですか。
あ、そうかもね。
6月ですからペルソナね、うん、
ペルソナはさ PS ビータ1台で間に合う？
あの俺がや、例えばどっち、俺がやってたり してる時に、
うん、
あのね、瀬島さんがこう嫌がらせをしてこなければ、やらせろやらせろよって、
どういうこと、
取り合いにならなければ。
いや、そこはしないよ、
うん、
ちゃんと順番守るよ、
うん
うん、
ならまあ1台でいいんじゃないですかね、
うん、セーブスロットちゃんとあるってこと。
多分
分かった、
まあ、メモリーカード差し替えればいいんじゃないですか。
よし、うん、じゃあそれで
多分、
はい、
それでね、
うん、じゃ あの順番守りますんで。
そうだね、
はい、
あの私は空いた時間スパロボしますからいいですよ。
あ、そっか、スパロボは普通に PSP でできるのか。
PSP です。
そうか、そうか。
今日発売ですけど、まだ買ってません。
あ、そうなんだ。
はい。あの週末に買います。
はい。
ちょっと平日なかなかゲームショップに行く時間がないので。
そうだね。空いてる時間仕事してるもんね。
そうですね。うん。うん、
じゃあ次回はスパロボの話かな。
そうだね。
うん。
うん、多分エスターちゃん可愛いとか、そんなことしか言わないと思う。
あの、ドラムを鳴らす子でしたっけ。
そうですね。
うん、ニャッとか言う子でしたっけ。
そう。あとは、まあ、あの、セッサンがどれぐらい強いかとか。
あ、そうですな。
ね、鉄人28号が出てるって言われてもへえなんですけど、
うん、私はとりあえずあとキリコさん見てればそれでいいや。
そうだね、
うん、キリコさんかっけえ、
かっこいいな、
マジかっけえキリコさん、
本当にね。あとは天元突破グレンランがどう再現するのか多分見ものです。
あ、そうだね、
ね、
うん、
どうすんだあれ、
どうすんだ
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 どさくさ紛れて、ま、周りの仲間も全員天元突破するのかなとか勝手に考えてますけど。
あー、うん、あるね。
ね。
十分あり得る。
うん。まあそんな感じでね、
はい、
嫌な予感がいっぱいするんですけど、
うん、
まあいいや。
まあまあまあ。まあ、
そんな感じですね。
はい。
で、あとはそうですね。そのままどっちだかったんだけど、あと、ちょっとアニメの話に戻っていいですか。
うん、戻ろう戻ろう。
うん、
あのちょうど新番組の季節ですね。
そうそう。うん、新番組をちょっと見まして、あの、あれですよ、あの、
はい、
まず見たのがね、あの、セイントセイヤ。
オメガ。
オメガ、セイントセイヤオメガ、
うん。
なぜこの時期にセイントセイヤやるかと、すごくね。
そうだよね。
うん。
そうだ、なんで
知らん。だが、いい。
うん。
なんだろうね、あの、あの我々ね、あの、ちょうど子供の頃にね、
うん、
セイントセイヤやってましたからね。
ね、リアルタイムでね。
見ました、見ました。
うん。うん、
まあ、その、記憶は割とおぼろげなんですけどね。
うん。
うん、別に家にコミックスがあるわけでもないので。
あ、うち実家にある。
あ、マジっすか。
うん。でもなんか知らないけど、私がその小学生の時にリアルタイムで連載してたと思われるマリン編。
あ、はいはい、
ポセイドン編。
はい、はい、ポセイドン編ね。
あの絵あたりしかなぜかない。
あ、
うん、
ハーデス編は今一つみたいな。
ハーデス編ないな。
あ、
うん、
なんかね、あの、うん、見てた覚えはあるんで、ちょいちょい場面はわかるんだけど、
うんうんうん、
通して読んでない、
うん、
でも12級編はわかる。
私もわかる。うん、うん
ね、
うん、
そうそう、全国の小学生のに格、ね、格付けをやってしまった、
そうそうそう、
ね、
カニ座ダメみたいな、
カニ座と魚座の子供を泣かしたセイントセイヤです。魚座もひどいよ、あれ。だって
そうだっけ。
だってあのさ、魚座って出てくるの一番最後です。
まあそうだね、
一番ラストにそれまでいろんなやつが出てきて、
うん、
さあ最後に出てくるゴールドセイントはなんだって言ったら、
うん、
オカマみたいなやつですよ。
あー、うん、そっか、そうだったな、
ね、うん、私は美しいみたいな、
うん、
ね、
まあでもあれはあれで結構ファンがいたんじゃないですか、
うん、でもアフロディーテさ、結局ハーデス編で復活したけど、かませて死んじゃったしさ。
まあね、
ね、うんうん、なんか影薄いよ、こうさ。
ちなみにマッキーの何座だっけ。
天秤座。
あー、いいな
ー。ね、ライブロの同行。
いいな
ー。
シリュウ。
シリュウ。シリュウ。シリュウ。
うん。結果的にシリュウが着るじゃん。うん、
でも、
ロウシ。
シリュウ、ライブロ着るけど、技はあの、カプリコーンなんだよな。
そうなんだよね。
エクスカリバーな。
いや、でもそれはセイヤとかもそうじゃん。ペガサス流星拳って。ゴールド着てもやるじゃん。
まあな。
うん。
うん、まあ、それは自分のやつだからね。
まあまあ、まあうん、まあいっか。
セイヤゴールドクロス来たら意外と弓矢使わない。
使ってたね。
ポセイドン編の最後もなんかほら、あのみんなが前に構ってくるじゃん。うん
うん
うん、
うん、
そういう場面あった気がする。
あった、うん、でもあれってなんか別の技だった気がするよ。
あれそうだっけ。
ちょっとこの辺あの誰か教えてくれませんかね。
あの
ちら
っタモラジオの皆さん。
そう、あのタモラジオ関係の皆さん、ちょっとそのあたりを教えて。
タモラジオの人ね、かあの西尾くんからの、
うん、
あのツッコミのお便りお待ちしております。
お待ちしております。あのセイントセイオメガはあのトルネに録画してあの見続ける予定なので。
っていうかセイントセイのオメガの話全然してない。
あ、そうだ。いつの間にかセイントセイ本編の話しちゃった。
で、あのセイントセイオメガなんですけど、
はい、
まあ、とにかくなんかいきなり始まってたんですよ。
始まってたね。
で、こうハーデス編の後になるのか知りませんけど、
うん、
とりあえずセイヤがね、うん、セイヤの時代よりもっと後の時代の話でね、
うん、
次世代のセイントたちの話なんですけど、
はい、
まあ、まあ1話なんでね、うん、そんな話動いてませんでしたけど、
うん、
あれですね、あのすごくあのプリキュアっぽいですね。
あ、っぽいですね。
あの絵柄も同じだしね。
あの作画監督さんが、
そうそう、キャラクターデザインがあのバコシさんって言って、
はい、
あの
デザインか、
そうそう、あのハードキャッチプリキュアの人、
お
ー、あのでもあのプリキュアの絵じゃなくて、
うん、
あの今は亡きあの荒木慎吾さんの絵を再現してくれてますよね。
お
あの目の描き方がさ、ほら、
あ、そうだね、
それっぽかったでしょ。
すごいそれっぽい、それっぽい、うん、
あとあの髪のなびき方、 沙織さん出てきたけどさ、
うんうんうんうん、
髪がなんかこう一本こうなんかまとまったままさ、
こうシャラララっていう感じね。
あれあれあれ、
分かる分かる分かる分かる
ね、
うん、あれはなんかうまいこと再現してくれたよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、この調子であの吹っ飛ばされた時に頭から落ちてくる ところとかもやってほしい。
やってほしい。
ぐしゃーって言わ、
うん、
痛そうなやつ、
うんうん、
セイントって受け身取らないよね。
取らないね、そういえば、
うんうん、まあね、
まあ、コスモを燃やせばなんとかなるんだよ。
あのシャイナさんのさ、あの原子を砕けってあれすごい懐かしくなかった。
懐かしい
言ってたよ誰か、
うんうん、
ね、
もうこの地球上にあるものは全て原子でできているんだ。
そうそう、う
ん、
あったあった
あったあった懐かしいね。
でもシャイナさん、あの流れでさ、そんな話されても多分効果効かないよ。あれまた言ってるよみたいな、
うん、
さあ、
うんうん、
なんかあのこう第1話ってさ、ほら主人公の甲賀がさ、
うん、
訳も分からず修行させられてて、
うん、
やだやだみたいな感じじゃないですか、
うん、
あの立場なのにこうシャイナさんとか完全にあのセイントになりたい子に向けた話ばっかりするからさ、
うん、
あれじゃダメだよ。
まあ、
うんうん、シャイナさん教え方下手だなって思った。
でもこれから語られるかもしれないなんか過去のエピソードでさ、甲賀がなんかセイントになりたいみたいなことをポロッと言ったのかもよ。
かな、
うん、そこに期待しちゃってる部分あるんじゃないの
な。
知らないけど、
シャイナさんな、今回こそでもあのシャイナさんようやくあの自分の育てた弟子がペガサスセイントだってよかったですね。
あ、そうですね、
うん、カシオスの時は失敗しましたからね、
うんうん、懐かしいね。また
うん、
でも今回さ、あ、嬉しいのはシャイナさんの声優同じっていう
ね
懐
かしい
懐かしい。
うん、
っていうかシャイナさん今いくつなんだ、このオメガの放映っていうかやってる時期。
あのセイヤたちがあのほら戦ってた時ってさ、
うん、
あれ13歳とかじゃない。
そうだね、
中学生とかぐらい、
うん、
シャイナさんそれは少し年上なのかな。
その時18とか
とかかな、だったのかな、
うん、
で、あの赤子の少年沙織さんが、セイヤがまだいる頃で、
うん、
赤子だった主人公甲賀くんが、
うん、
まあ多分13歳ぐらいか、
まあ12としようか、じゃあとりあえず、
うん
うん、
まあ、まあ余裕でみそじかな。
そうだね、
うん、チャイナさんもね、
うん
うん、まあでもあの年相応に服は変えてましたよね。
そうですね、
レオタードじゃなかった。
うん、そこは、うん、そこは評価したい。
でもボディーアーマーは昔のままだった。
うん、
ある
よ、うん、体型が変わってないって素晴らしいことです ね。
あとあのシャイナさんもやっぱり仮面割れたね。
割れたね、
うん、
うん、
ね、もうあれお家芸ですよ、
うんうん、
これ西尾くん言ってたけどね、
でもさ、あの気になるんだけど、これからなんかどんどんそのセイントが出てくるじゃないですか、
うん、
女の子いたよね。
そうなんだよ、あれ結構賛否両論というか。
そして仮面をつけてないんだよね。
そうなんだよ、仮面なしルールはありなのかなしなのかっていう。
何、もしかして男の子なわけ、
あの
魚座の
かな
ように。
うん、あのこれね、あのみんな認めないって言ってるんですよ。
うん、私もちょっと認めたくない。
スケッチブックアドバンスの伸びね、
うん、
信山さんもね、
うん、
ツイッターで出ましたよ、
うん
うん、女性戦員とは仮面つけてない認めないみたいな、
うん、
あのでも、まあ、多分ねルール改正されたんですよきっと。
あ、まあ、
あのほら厳しすぎるじゃないですか女性戦員と、
うん、
顔を見せたら殺すか愛するしかないって、
うん
うん、あれはなんかあの綺麗な話で言うけどさ、うん、考えたの誰なんだろうっていう説明一切ないですからね。
まあね、
うん、
そうなんだよね。
なんであんなルールがあったのかって誰も説明してないよあれ。
うん、ただそこはさ、うん、あれだよ、こうせっかくやるんだったら明かしてほしいところじゃん、うん、
まあね、
うん、
肯定的に捉えるとしたらもうそのルールはなくなってるんだけど、
うん、シャイナさんがこだわりとしてつけてるってこと。
そうそう、
うん、
こうセイヤって生死不明らしいじゃないですか、 なんか、
うん、
死んだみたいに言われてるけど、
うんうん、
例えばセイヤが帰ってきた時のためにまだつけてるとかさ、
あ、
そういう、
なるほどな、
シャイナさんツンデレなところだし、
ツンデレなところっていうか、
うん、
ツンデレじゃん。
そうだな、
うん
うん、ね、
うん、ツン9デレ1のさ、
うん、
いい割合じゃん。
でもあの本来外すはずのない仮面の下にちゃんと口紅は引いてるんだぜ。
細かいな。
1話見て思ったけど、
うん、
ね、 当に。シャイナさんの話しかしてないのかな。
いや、あの、セイントセイオメアのあの第1話は、うん、シャイナさんの魅力を語るだけで正直いいよ。
まあね、う
ん、
まだ正直全然ね、あの、ブロンドセイント5人出てきてないからね。
そうそうそう。うん、ここからですから
ね、うん。来週はなんかあの、ライオネットが出るらしいですよ。
ライオネットって
あの、ライオネット、あの、コグマ座。
コグマ座コジシザじゃ
ない？あ、コジシザだ。うん。あの、ライオネットってあの前のセイントセイヤでもいたんですけど、
はい、
ライオネットバンっていうのが、
ほう、
うん、なんだ、すぐいなくなってる。
そうか。
ほら、最初ブロンズセイント10人いたじゃないですか。
あ、いっぱいいたね。
まあ、うん、オープニングでさ、
うんうんうん、
10人走ってるでしょ、
うん。
で、半分しか採用されてないんですよ、結局。
あ、そうか。
そう。ライオネットバンは確かあの12級編で初セリフだったっていう。
ガーン。
っていうね。そんな日の当たらないライオネット座がようやく、
はい、
うん、準主役に、
はい、
よかったね、
よかったよかった
っていう、
なんかそういう報われないキャラクヨの意味もあるのかな、オメガって
かな、どうだろう。
いや、そんなんでアニメ作んないと思うけどさ、うん、
これであの来週登場するそのライオネットのキャラの師匠がバンだったら笑う。
は
っ
、ね、あるかもしれない、
うん、画面に映ったら喋れって言うかもしれない。
そんなあのさ、うん、ひな壇芸人じゃないんだからさ、
うん、ね、そうじゃないとわしのようにやった初セリフとか言う羽目になるぞっていう
説ね、
うん、ね、
まあでもね、次週楽しみですよ ね、
あとあれですよね、あのセインクロスのデザインがだいぶ変わってますよ、
あれはちょっと、あれはちょっとどうかと思う、私
重厚感はないよね、
全くないね、っていうかクロスってさ、うん、あの分解して、うん、なんかこう、なんかほら、あのオブジェみたいに
さ、オブジェ形態な、
うん、あのこうね、違う形に組み上がる、あれが、あれが良かったんだよ、
まあね、
うん、
うん、
クロス分解図、
そう、
コミックスの巻末についてた、
うん、あったあった、
あれが好きだったんだよ、
確かに、
あれじゃなくなったらクロスじゃない、
うん、でもあれやるから、あれやっちゃうとさ、作画超大変じゃないって思うんだよな、
いや、わかるけど、
うん、
わかるけどさ、
だからあの簡略化した以上もっとグイグイ動いてほしいっていう、
うん、それはまあ、
そこは思います、
うん、
でもなんかあのデザイン変わったけどさ、
うん、
なんかあのこう拳のところにあのちゃんとこうリベットついてるのは引き継いでたの、
あー、ついてたね、うん、
ね、でもあのあの変身の仕方は完全にプリキュアってい
う、そうそうそうそうそうそう、うん、あれはいただけない
ね、まあですね、でもクロスどうやって着てるのかっていまだによく分かんないけどね、
まあね、そこはね、昔のね、うん、アニメでも結局よく分からなかったから、
うん、
そこはまあいいとして、
いいか、
うん、そんなさ、あこう組み上がったものをさ、いちいちこうバラして、あ ここ先に取ったらこれ取れないんだよなみたいな風に、
いやないよな、
地味に着てるのもなんか嫌じゃん、
嫌だね、
うん、
ね、
うん、まあでも私あの元のクロス好きなんだ、
そうだな、
うん、
あのあと箱背負った姿な、
そうそうそうそうそうそう、
神話の時代から箱だったのに急に
ね、
うん、っていうの
あるある、うん、いやいやいやいや、意外と熱く語っちゃったね、
うん、
うん、
セイントセイヤーはね、いや面白いからね、
面白かったもんね、うんうん、
なんかあのこう突っ込めばキリがないんだけど、それをあの上回るなんか妙なパワーがあった
ね、それがコスモだよ、
あ、さすが車田先生、
うん、今だからこうやって我々が喋ってる我々の体の中でコスモが燃えてるんだよ、
ほんまや、
もしかしたらこの今録音してる MacBook にもコスモが燃えてるのかもしれない、
なるほど、
これだって原子でできているんだ、
そうか、
うん、
よし、原子を砕くには原子をコスモを燃やすしかないんだ
と、まあうまい具合に落ちたところで、
うん
うん、次の番組の話いこうか、
そうしましょうか。はい
はい、
ちょっと頭切り替えを
仕切り直し、
ね、
はい、続きましては
もう一個ね、見たのアニメがあるんですよね、始まったやつでね、
はい、はい、コンクール ね、あの大注目の一作品、
はい、うん、
宇宙兄弟、
宇宙兄弟、
イエーイ
イエーイ、モーニングで絶賛連載中、
はい、
あのイエーイとか言いながら、あの僕はあのモーニングで最近読み始めたので、
あ、そうか、
序盤の展開ほとんど知らなかったので、
うん、
新鮮に見れました、
うん、それでいいじゃない
ですよね、
うん、この後どうなっていくかっていうのは分かるけれども、
うん、
そこに至るまで知らないっていうのは、うん、なかなかいいんじゃないの、
ね、だね、うん、あの放送があってからコンビニに入ったら 宇宙兄弟一巻置いてあったんで、
うん、
あの便乗してね、
うん、
1話のとこだけちょっとパタパタって見たんですけど、うん、ほぼそのまんまだった。
ああそうだね、
めっちゃクオリティ高い、
うん
うん、
そう宇宙兄弟は本当作画のクオリティと演出のクオリティが高い、
うん、
すごいよね、
金かかってるよなあれ、
うん、何気にキャストもお金かかってるしね、
うん、
だってムッタのお母さん、難波家のお母さんが田中真由美だよ、
あれいいキャストだよ、
うん、さらに子供時代のあれどっちだ、日比野の方か、
うん、
が沢城みゆきだよ、
あそれ、ちょっと待って、沢城みゆきだったのはさ、
ムッタか、
ムッタじゃない、
ムッタか、どっちだ、
だって日比野は三平さんだったよ、レントンレントンの人、
そうか、
うん、
なんか間違えた、
うん、だけど沢城みゆきのね、
うんうん
うん、豪華ですよね、
豪華です、
ね、しかもゲストかと思ったらエンディングにコーナーあるから毎週喋んじゃんっていう、
そうそうそうそう、
すげえ、
すごいすごい、
うん、あとエンディングでさ、
うん、
普通に宇宙飛行士からのトークさ、
うん、
コーナーって、宇宙に行くまでって、
うん、
すげえ JAXA 全面協力してるっていう
ね、
すごいね、
うんうん、いやでもなかなかねやっぱり本物、
うん、
ないと書けないものあるからね、
だよね、
うん、
ちゃんと JAXA のロゴ入ってましたね、映像アニメのね、
ね、素晴らしいです ね、その原作でもね、原作連載してるモーニングでも、
うん、
時々コラボ特集記事みたいなものが載ってるんですけれども、うん、うん、全面協力ですよ、
すごいよね、
うん、やっぱりほら去年はやぶさとかでさ、
うん、
盛り上がったじゃないですか、
そうだね、
うん、あの勢いのままね、
そうだね、
うん、
うん、ねはやぶさのブームに乗ってジャンプでも宇宙ものやってますからね今ね、
やってるね、
ちょっともう終わりそうな気配を感じてますけど後ろの方やるちょっと、
うん、
まあそれ
あれ面白いから私結構好きなんだけど、
まあね、うん、
うん、
ちょっと最初の頃がだいぶ方向転換しちゃったところあるけど、
うん、だいぶファンタジーに行っちゃったよ、
うん、まあそうね、スターズの話は置いといて、
置いといて、
うん、宇宙兄弟だけどさ、
うん、
オープニングさかっこいいよね、
かっこいい
ユニコーン、
うん、
うん、あれは映像と相まって
ね、
うん、
やっぱりこう宇宙兄弟といえばさ、
うん、
ピローズの山中沙夫さんが断るごとに宇宙兄弟宇宙兄弟大好きだ面白いと言っていたから、
うん、
もしかしたら宇宙兄弟のオープニングかエンディングか、
うん、
ピローズあるかもなと思ってたんだけれども、
うん、
残念ながら
そうだな、
うん、
まあユニコーンじゃしょうがないや、
ユニコーンじゃしょうがねえな、
ユニコーンじゃしょうがないわ、もう、
うん、
ちょっと、うん、
うん、いやでもいい曲だよね、
まあね、
うん、
うん、よかった、フェイソンムーンね、
うん、
うん、あちょっと音源出たら欲しいですな、
ね、
うん、本当にね、なんだでもねこうセイントセイヤオリジナルじゃないですか、
はい、
宇宙兄弟今も連載しててさ、
うん、
まだまだ続く気配ですよね、
はい、
全然終わるところじゃないというか、
はい、
うん、その状況でアニメ始まっちゃったけど大丈夫かなっていう、
確かにいつまで続くんだろう、
うん、まあ、まあそう言いつつも映画化してるから何らかの形で、ね、アニメオリジナルエンディングなんでしょうけど、
うん、
ね、
そうだね、
なんか原作エピソード追いつきそうになったら、そしていろいろあって火星に着いたのであるとか、
いやー原作追いつくってことはそうそうないよ、うん、
いや
それはない、
放送や原作エピソード追ってて、
うん、
放送が終了時期に来たら、
うん
うん、急に年表になるとか
それどっかのギャグ漫画じゃないっけ、
うん、プチザワレジーブ方式ですね、
うんうん、
ここからは年表とお届けしますって、
いやさすがにこんなに真面目に作ってるアニメでそれはないと思うよ、
まあね、
うん、
まあそれは冗
談、一応真面目に喋るけれども、
うんうん、まあ、それはいいね、置いといてね、
置いといて、
まあ多分なんかね、
うん、
漫画と違うオチがつくんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
まあでもできるだけ長くやってほしいね、
うん、そしてできるだけ原作に忠実であってほしいね、
うん
うんうん、声のイメージとか本当そのままだったしさ、
だね、
うん、いやいいね、
いいね、
うん、朝から見てなんとなく気持ちよくなれるアニメだね、
うん、ちょっと起きるの辛い時間なんでトルネで見てますけど、
そうだね、
日朝タイム辛い、
ちょっとね早いよね、
うん、だってライダーとかより前の時間だぜ、
6時ぐらいだっけ、
セイントセイヤ6時半、
ああ宇宙兄弟は7時、
7時、
うわ
ね、
だってさ、朝のアニメって、
うん、
時刻表示
出るな、
出るじゃない、
うん、
ちょうど録画してるの見てたらさ、
うん、
時刻表示あれ と思って、うん、家の時計見たらちょうど12時間後に見てるんだよ我々。
あ、
第1話を、うん、
そうです、それぐらいの時間に見ましたね。
そうそうそうそう、日曜日の夕方、うん、例えば6時半ぐらいから、うん、トレ姉ちゃんピッとしてちょうどね現実の時間の12時間後っていう、うん、すごい分かりづらくて申し訳ないんだけれども、うんう
んね、
ちょっと我に返ったよね。
日朝タイムあるんですね、うん、テレビの時刻表で迷うっていう、
まあ、でも宇宙兄弟本当楽しみ、
ね、
うん、日曜日が待ち遠しいです、
ね、あのお子様を見ていただきたいところです。
見ていただきたいです ね、
ね、あのモーニングでやってるけど、ね、青年誌でやってるけど、うん、別段そんなあの大人向けってわけでもないので、
うん、
あの十分に子供でも楽しめる内容ですもんね、
うん、てかモーニングぐらいだったら全然小学生読んでいいんじゃない、
いけるんですね、うん、てか多分あの、うん、あのほらモーニングでやってるのはじっくり書かせてくれるかって思うんだよな。
そうだね、うん、うん。
ジャンプはほらね、1話1話が勝負だからさ、
うん、
宇宙兄弟みたいな話の進め方は無理なんですよ、
うんうん、そうだね、うん、
っていうね、うん、つうことですね、
はい、
はい、ふう、宇宙兄弟そんなもんですかね。
ですね、
うん、戦術聖夜に比べてあれですね、
うん、
あの1話からずっと見てるわけでもないから引き出しが少なくて困るね俺らはね。
そうだね、うんうん、まあまあいいじゃない
ですか、これはこうね今から楽しみにしていくということですね。
そうそうそう、まだ時々ね、節目の時にでも、
うんうん、
あのね、オープニング電話変わった時とかさ。
そうだね、
うんうん、
まだ諦めてないですね、
うん、
どっかで沢さんが絡まないかと、
うん
うん
うん、
ね、
思ってるよ、
ね、うん、最近ちょっとスケットダンスで一回絡んでるから、
あ、まあまあまあまあまあまあ、うん、まあいいじゃないですか、
ね、
置いといて
置いといてね、
はい、
はい、
まあ楽しみなアニメがね、
はい、
はい、また2つ、
はい、
はい、
と思います、
はい、なんだかんだでアニメは結構継続して見てるね、細々と。
あとずっとガンダムエイジャー見てますね僕。
ああそうだったね、
うん、瀬島さんは全然こうね、た、ま、横目で見てるだけですからあれですけど、
うん、本当横目でチラッチラッていうのはね
面白いですよ。
うん、突っ込みながら一応見てる。
うん、
うん、一応。
今第2部でアセム君っていう初代主人公の息子がね、ずっと主役なんですけど。
うん、うん、2代目主人公ね。
うん、結構ガンダム主人公のランキングの中でも、
うん、
だいぶ報われないやつになってきましたね。
ああ、それはなんかわかるかも、
うん。
うん。確かに報われないっていうか、かわいそうだよね。
うん。結構いるんですけどね、かわいそうな主人公ちょいちょいと、
うん
うん、
これ確かにかわいそうランキングじゃなく報われないランキングだな、
うん、
だからといってやっていいことと悪いことあるだろう、
うん、まあね、
うん、
そうそう、バールのようなものでドーピング、
うんうん、
なかなか短絡できるなこいつっていう、
うん、子供らしくていいんじゃない、
うん、まあまあ中にガンダム売ろうとするやつとかねいましたから過去には。
借金だっけ。
いや普通に、
あそうなんだ、
普通においいの見に行けって、ね、うん、第2話ガンダム売るよっていう回があったから、ね、
それ何ガンダム、
え、ガンダム X、 スパロボにガロードっているじゃないですか。
いるね、
あいつ、あいつ、
あー、うん、やりそう、
うん、あいつはこう荒野に生きるジャンク屋なのでね。
なるほど、うん、それは売りたくもなるわ。
そうそうそう、あとかわいそうな主人公って言った後ガンダムシードデスティニーのシン・アスカ君、
うん、
とてもかわいそう。
そうなの、
うん、何がかわいそうって途中から出張ってきた前作主人公キラヤマトに完全に食われる。
ああ、
うん、なんとエンディングの声の出演で上に行かれる。
あ、ひどい。
オープニングでもほら大体ロボットアニメってさ、
うん、
最初にタイトル出てくるときに、
うん、
主人公メーカー決めポーズもするじゃないですか。
するね、
ガンダムエイジであって今するでしょ。
するね、
そこがキラの機体になってる。
ああ
。ひどすぎるっていう。
かわいそう、
うん、
それはなんていうかこうストーリー的にひどいっていうか扱い的にひどいっていうあれだよね。ストーリー的にもひどいのか。
そうそう、で最終回でボコボコにされて終わるっていう。
あ、
うん、まさかの途中で主人公の座を落とされ、その取って代わられた主人公と直接対決すら望まれずに別のキャラにボコられて終わるっていう。
かわいそう。何がどうしてそうなっちゃったの。
うん、多分監督と脚本がいろいろあれだったじゃないですかね。
まあまあいろいろあったんだろうね、
うん、スパロボでこういう時に報われるんですよ。
あ、
保管される。
プレイヤー目線でね。
そうそう、うん、後であのスパロボのイフシナリオでね、
うん、
まあ、そんなひどいシーンアスカみたいな目に遭いそうなのがアセノくんですよ。
はい、
うん、ね、
はい、
どうなるのかな。
なんか私はそのさらに続くという次世代が心配ですよ。
うん、うん、キヨくんね、うん、第三世代。
あ、もう名前聞
く。名前だけはあの番組発表時に出てるんです。
そうなんだ。
どうやらあの髪の毛の色からしてロマディちゃんとくっつくみたいなんだけど。うん、
そういう目線くる。
うん、だって髪の毛の色が茶色かったから。
あ、じゃあロマディちゃんだろうな、うん、
そうそう、ね、
あの子じゃないんだ
ね。でもあのあれだよ、あのアリーサは可愛いけどさ、
うん、
あの子と結婚したらなんかドワーフの遺伝子が受け継がれそうで怖い。
まあね、
うん、ね、
まあまあまあまあ、まあ、
覚醒遺伝ってあるじゃん。
まあまあまあまあまあまあ、
史上初ドワーフが操縦するガンダム。勘弁してくれ。
それはそれで面白いと思うよ。
うん、まあ新しすぎるけど、う
ん、無責任言ってるけどさ、
うん、まあ、一応孫編がね、
うん、
はなんかアセム編の20話だそうですので、ね、
うん、
まあ、楽しみに見ていきたいと思います、
はい、
これからも知られていきたいと思います、
はい、
いやーとっちらかったね。
とっちらかったっていうかもうアニメの話しかしてないね、
うん
うん、
あのこれあれですね、普段の音楽の話を目当てで聞いてるリスナーの人はもうずっとハテナだったんじゃないですかね、
うん、むしろ今回はいいよ。
いいよね、
うん、
たまにはそういう回もないとね、
うんうん、だたまにそういうことやるじゃない、
うん
うん、あの何の話をするか別にいいじゃない。
いいよね。
そう、あの漫画の話するときは漫画の話だけするし、うん、今日みたいにアニメの話するときはアニメの話だけするし、
そうだね、
うん、
ね、
だかと思ったらなんかこうごちゃにする日だってあるわけだからさ、
うん、今日はもうそういう感じで、
今日はこれで、
はい、
うん、ね、あのせっかく放映始まったばっかりのね、
うん、
期待の新作が2つもあって、
はい、
ね、本も面白かったし、
はい、
はい、
ね、ということでね、
はい、
ゲームの話もいっぱいしましたんでね、
はい、
とりあえずじゃあ今日はこの辺で締めておきましょうかね。
締めようか、
はい、
うん、
本日のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
お疲れ様です。